昔ですね、イエス様の時代、あるところに長血を患っている女性がおりました。彼女は結構若かったと思われます。イエス様に娘よと言われたから、ただ、彼女はですね、長血という病を患っていて、ちなみに長血という病は、簡単に言えば生理がずっと止まらないで、ずっと生理の状態が続く病気で、でずっと血を流し続けるそういう病です。当然、血を流し続けるわけですから、それによって、鉄分が不足してめまいや息切れなど、生理の女性が体育を休んだり会社を休んだりということも、最近はできますけれども、この女性はずっとそういう状態でした。でそればかりでなくですね、一番決定的なことは、汚れたものとみなされているんですよ。その良質をやまない女性というのはですから、汚れるというのはどういうことか、その人に触れても触れられた人は汚れてしまう。だからなんだよ来んなよとか触んなよとか、そういう状態がずっと続いてるわけですね。で礼拝にも参加できない、汚れたということですから。でその女性は、その状態から脱却するためにいろいろなお医者さんにかかりました。あっちの医者に行ってみて、でそれで、この薬がいいよってことで、この薬はでも例えば1錠1000円ですよ、でも10錠を3ヶ月続けて飲めば大丈夫とか、でそれを信じて、飲み続けた。ところがそれが癒されなかった。でその医者はちょっとだ、別の医者に頼んでみようということで、別の医者にお願いしたら、じゃあ今度は、毎朝水浴びをしていけばそれは治るよと、そういうことを言われて、でやってみたけれども、でもそれでも治らない。で、カウンセリング料はじゃあいただきますということ でそこでもお金を使ってしまった。でもう一人の医者に行ってみても、その人は良心的で、とても彼女の身になってくれたんですけども、でもいかんせん自分の知っている治療法でその彼女を、治療を施しても何にも助けになることができなかった。でとにかくそういう走行しているうちにですね、12年という歳月が経ちました。その12年の間ずっと彼女は相変わらず人々から触るなよと言われ続け、礼拝にも参加できず、また、お医者さんにかかるんですけども、でもどこのお医者さんも彼女を癒すことができず、かえって悪くなる一方でした。でそうこうしているうちに彼女は持っているものも全部使い果たし、また、12年という歳月、若い女性にとってはかなり長いですね。男性と、周りの友達と同期の女性たちはみんな結婚して子供を産んで、幸せな男性との生活を、家族家庭を築いてということなんですが、自分だけどんどん置いてけぼりで、とうとうもう自分は、差し出すものがなくなってしまった。で病もまた抱えたまんま、そういう状況でした。そんなある日のことですね、彼女はある人のことを、噂を聞きます。最近イエスというものが、このイスラエルにいて、で全ての病を癒したり悪霊を追い出したり、また他の諸々のパンを増やしたり、いろいろな奇跡を行っているということを彼女は聞いておりました。自分もイエス様のところに行けば治るかな、でも私は汚れている女だ、そんな礼拝にも参加できない女だというふうに考えておりました。でもそんなある日ですね、イエス様が彼女の町を通るということを、 聞きつけました。で、彼女はその遠目からですね、見ていると、まあ、その町の街道管理庁の人、まあ、結構地位が高い偉い人ですね、その人が堂々とイエスさんの前に行って、僕、私の娘がもうすぐ死にそうな、そういう病を負ってます、もう12歳の娘です、どうか来てくださいと。で、それでイエス様がその街道管理長の家に、じゃあ行きましょうということで、そこでイエス様はその街道管理長と二人立って行く途中でした。彼女は遠目から見ておりました。もうここを逃したら私は一生このままかもしれない。彼女は意を決しました。ですね、その箇所はマルコの5章なんですが、マルコの5章25節からですね。じゃあちょっとマルコの5章25節からお読みしていきます。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐ血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。アメン。彼女の場合はですね、このお方の着物にでも触れることができれば、そう信じておりました。彼女は群衆をかき分けかき分け、イエス様に向かって進んでいったんです。もう自分が汚れた女、まあ、人が触れればその人も汚れてしまう、もうそんなことも考えず、とにかくこのお方に触れればきっと癒される、着物にでも触れれば癒される。生理中の女性が、まあ、非常に体育するのはとてもきついはずです。もう動悸も息切れもきっと激しかったことでしょう。イエス様がどんどん進んでいってしまうのを、それを追いかけて群衆たちをかき分けていくのはとても大変なことだったんでしょう。でも彼女には信仰があったんです。このお方の服に触れればきっと私は癒される。で、事実癒されたんですよ。その着物に触った途端、もう長らく忘れていた体の中の平安を感じたんです。もう痛みがない状態を忘れかけていたかもしれませんけど、しかし痛みがない状態が触れた瞬間に自分の体に感じて、その血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを感じたんです。女性が、その、月1回に血を流すというのは出産のための備えです。まあ、命を生み出すための備えですね。血は命の源であると、旧約の方にも書かれておりますけれども、皆さんもですね、血を無駄に垂れ流しているようなことがもしかしたらあるかもしれません。命を生み出すためにの備えを無駄にしていることもあるかもしれません。でもこの女はもうずっと自分が望まないけれども、しかしそういう状態だったわけですね。彼女が何も好き好んで礼拝に参加したくてなったわけじゃない。彼女は何も好き好んで人々から汚れたものを扱いされ続けたかったわけでもない。とにかくそのような体に染みついてしまった呪い、彼女はもうそれに対して何とかしたかったわけです。そして世のあらゆる方法を試しました。世のその知者、医者、すべて頼みをしたけども、しかしかえって悪くなるだけでした。世のものには対して解 決を求めても、しかしそれでも解決がない場合は主イエス様に向けばいいわけです。イエス様に行けば、信じて御衣に触れば、彼女はこの場で癒されたんです。ところがですね、それでおしまいというわけじゃなかったんですよ。30節以降、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。アーメン。イエス様の御心は、人が病気にかからず健やかでいることです。で、この、時イエス様はですね、女が、後ろからついてきて自分の服に触れようとしているのは、気づかなかったんですね。そして触れた時も気づかなかった。いつ気づいたか、女が衣に触れて力が自分の中から出ていくのを感じたからですね。イエス様はすぐに振り返って、今誰かが私の衣に触ったと、力が出ていくのを感じた、誰かが癒された、自分の知らない間に誰かが癒された。で、それで、その人を探しておりました。不思議ですね。イエス様は全能なるお方だから、自分の後ろから誰かが、癒したいと思って来る人も、全能な人なら知ってるんじゃないの、またその触れた女もどういう素性のものか知ってるんじゃないのと思うかもしれませんけれども、イエス様はですね、人として関わりを持ちたいんです。この時イエス様を見ようとして群衆たちは押し迫っておりました。おい、あの有名人のイエスだぞと。で、それで有名人だって言って、なんかきっとね、誰かがイエス様に触って、わあ有名人に触ったとか、そういうことも、きっとやってる人多かったことでしょう。その中でイエス様を探したんです。その人を、癒された人を。イエス様のことを見物して見物に来る者は大勢いたけれども、自分の知らぬ間に癒しを奪い取っていってしまったその人、その人をぜひ見たかった。その人とぜひ関わりたかった。話して、そしてどういう経緯なのか、その人の口で告白してもらいたかった。イエス様は人として来られたお方です。ですから神としてだったら、当然全知全能だから、もう何もかも知って、そういうコミュニケーションする間もなかったことでしょう。でもイエス様は人として来られたんです。だから探したんです。その人がこのまま知らんぷりして帰ることがないように、イエス様はですね、関わりを持ってくださる主です。世の中にはいろんな神々がいます。学問の神とか恋愛成就の神とかで、大抵の場合ですね、お賽銭箱に投げて、でそれが叶えられたら、ああよかったよかったって言っても、その神のことはきっと忘れるでしょうね。神さんはそういうお方ではないんですよ。人と関わりを持つ、コミュニケートしたいんです。自分から、この大勢いる中で唯一信仰を持って近づいてきて、服に触れただけで癒される。普通だったらイエス様がね、そのとこに行って手をかざして、でそれでイエスの身になって癒されよと言って癒すんでしょうけども、でもそこもまでせずに、ただ信仰で服に触れただけで癒す、この信仰ある人、 と関わりを持ちたかったんですね。女はイエス様が探しておられるのを見て、これは何か大変なことになったと思ったんでしょう。女は恐れをのぞきました。そして前に進み出て正直に話しました。彼女が癒されて いなかった瞬間まで彼女は汚れた存在でした。で、汚れたものはその人の服に触れるだけでその人は汚れてしまうというのが律法の内容でしたけども、ですからイエス様もまさか汚れを移してしまったことをもしかしたら怒られるんじゃないかとこの女は恐れていたのかもしれません。ところがどっこいですね、イエス様は唯一汚れを清さへと作り変えてくださるお方です。人がいかに汚れていても信仰を持ってイエス様に触れればその汚れは一切清められるんです。病も癒されるんです。この女は正直に語りました。余すところなく打ち明けました。そしたらイエス様は言われました。娘よ。この娘という言葉は、若い女の子に呼びかける呼び方です。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。これも治したというのを直訳すれば救ったのです。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。アーメン。イエス様は人が健やかになることを望んでおられます。自らを信じるその信仰によって人々は健やかになることができます。女が健やかであり幸せになって、そしてイエス様のことを礼拝しつつその後の人生を送ることを主は願っておられます。この女はそのうちきっと健やかになって、で、お金はもうなくてもでもイエス様を信じて生きていく人生です。きっとさらに祝福されていったことでしょう。主イエスを信じればあなたもあなたの家族も救われるのですと御言葉に書いてあります。ですからこの女は救われたんです。事実彼女自身でですね、置物に触ることもできればきっと治る。でここの治るという言葉も救われるというのが直訳です。きっと救われると考えていたんです。イエス様に救うことのできない病はありません。イエス様が救うことのできない汚れもありません。罪もありません。イエス様のところに行って信仰を持ってそして手を伸ばすのであれば救われるんです。癒されるんです。イエス様ももはや今や世界的な有名人です。もうそのイエス・キリストという名前を知らない人は誰もいないことでしょう。ただこのお方のところに行けばきっと治ると思っている人はなんと少ないことでしょう。どうか皆様はイエス様を見物するものではなく見物人としてではなくやじ馬としてではなくこの女のように信仰を持って近づいていき、もう当然近づいていくのにはこの女はそれなりの疲れる息切れもするちょっときつい運動をしなくてはなりませんでした。どうか皆さん自身もイエス様にを信じてそして自らの足でイエス様のもとに行ってそして皆さんにとって必要な癒しを得てあるいは必要の満たしを得て罪からの清めを受けてそしてもはやそれらに侵されることなく健やかでこれからの地上での人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。私たちも人生のある時この女のようにイエス様が近くに来ました。 そこで私たちはイエス様のところに行って、そして手を伸ばして救われました。あなたはいつでも信仰を持って近づき、信仰を持って手を伸ばしてイエス様の御衣にでも触れるのであれば癒されるという、その信仰をいつでも持ち続けて、あらゆる面においても、病の癒しの面においても、必要の満たしの面においても、あらゆる面においてもあなたを救い主として信じて、あなたに、あなたから癒しのパワーをいただくためにいつでも手を伸ばすことのできる私たちでありますように。一切の思い煩いをあなたに委ねて、ただあなたを見つめて、そして健やかで病にかからず汚れも受けない、そのような信仰生活をしていく生徒たちでありますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。